それでは石井知事、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、今回はどんなテーマでしょうか。
今回はね、治験130年についてということです。富山県が誕生したのが明治16年なんですね。それから今年はちょうど130年目なので、それを記念しての授業についてお話ししたい。
はい、今年の5月9日に富山県は治験130年を迎えるということですね。これを記念して県民ふるさとの日が制定されましたが、その目的とこれまでの経緯について簡単にお聞かせください。
はい、昨年11月に富山県ふるさと教育推進協議会から治験130年記念事業の一環として、治験の日である5月9日をね、ふるさとの日として定めてはどうかとご提言をいただいたんですね。それはいいことだと、今年の3月の県議会で条例を制定させてもらいました。この県民ふるさとの日の趣旨なんですけれども、県民の皆さん自身がふるさと富山県の歴史とか魅力ある自然や風土の中で培われてきた文化とか産業について理解を深める、から素晴らしい魅力を県民の皆さんが改めて認識をして、自分たちの生まれ育ったふるさとへの誇りや愛着を持って、その良さを広くアピールしてもらう、そういう日にしようということにしています。
治験130年を記念してさまざまな関連行事が行われるそうですね。
5月9日が今年は平日なので、5月12日が日曜日のものですから、ここをですね、県民挙げて130年を祝う記念式典にしようと、県民会館でやることにしております。県民の皆さん1000人ぐらいご招待しようと公募してるんですがね、4月18日時点でもう600人ぐらいまで手が上がってまして、ぜひこの放送を聞いていらっしゃる県民の皆さんね、行ってみたいわという人は早く手を挙げていただきたいと思います。この記念式典ではですね、ふるさとへの思いをテーマにした作文の最優秀作品の発表もすることにしております。それから富山県出身の吹雪純さんという女優さん、それから須藤明さん、音楽プロデューサーの方ですけれども、お二人にですね、ふるさとへの思いを語ってもらうトークショーをやると、それからふるさとの空というのは久石譲さんの作曲でとても素敵な歌ができたでしょう。あれをですね、みんなで合唱するといったような、まあ、大変盛りだくさんの、ね、企画になっているんですよね。
その他無料開放についても、
あ、
はい、
県の公の施設で越の国文学館とか水墨美術館とか近代美術館とかね、そういった施設14施設についてですね、無料開放をすると、こういうふうにしております。
はい、無料開放もとても魅力的ですが、例えばデパートでのセールといったお店との取り組みというのもあるのも嬉しいんですが、どうでしょうか。
いやいや、全くおっしゃる通りでね、今デパートとかコンビニさんとかね、せっかく治験130年だから特別のセールをやろうかなと検討していただいていましてね、いろんな企業に参加してもらえれば嬉しいなと思っております。このほかですね、 JR 線とか万葉線、ライトレール、地鉄、この4社の交通機関に1日どんなに乗ってもね、1300円で済むっていうのをやろうとしてるんですよ。5月11日から6月10日までの間なんですがね。でどの程度お得かというと、例えば地鉄さんに乗ってね、富山から宇奈月まで行くと往復で約3600円で、そうすると乗り方にもよるけど3分の1ぐらいになると大変お得ですから、ぜひご活用いただきたいと思います。その他ね、県外とか海外に住んでらっしゃる富山県出身の方、大体お盆の頃にお帰りになるってケースが多いので、今回ホームカミングデーというのを8月のお盆前後に開催をして、皆さんに集まってもらって改めてふるさと富山の良さについて認識をして広く発信してもらう、それから11月頃になりますけれども、ふるさとの空ののど自慢コンクールというのも考えておりますから、ぜひ清和さんにもご参加いただければと思います。
はい、ぜひ参加したいと思います。 本当にさまざまな取り組みがね、行われるということですけれども、ふるさと富山への誇りや愛着を育むために、今後富山県ではさらにどのような取り組みを行っていくんでしょうか。
はい、今の子どもたちですね、グローバル化が進むせいもあって、だからテレビとか楽しいものが今いっぱいある時代だから、自分が生まれ育ったふるさとのことをあまりよく知らないと、ちょっと根なし草みたいにならないかということが心配だということもあるもんですから、例えば小中学生向けにはね、ふるさと富山の人物物語っていう副読本をね、準備して授業の中で勉強すると。それから富山県にも、例えば浅野総一郎さん、あれ氷見のご出身で京浜工業地帯を作ったと言われている方、それから安田善次郎さん、東京大学の安田講堂を寄付したとか、いろんな立派な方がおられますので、そういった方々をテーマにした、例えば作文コンクールをやるとか、高等学校ではですね、ほら世界史は必修だけどね、日本史を取らないままで卒業する人も出るんですね。そういう方々にも日本史とかふるさと富山郷土史の大事なところは勉強してもらうように副読本を作って、今年度から全校で本格実施する。その他ですね、家庭とか地域などで、ね、公民館なんか中心にふるさとの自然とか歴史文化を親子で体験する、またそういうことに熱心に取り組んでいる方々にふるさと教育富山賞っていうのを授与させていただくとかやってますし、それから1300年前の大友やかもちと越中万葉以来、いろんなふるさとゆかりのですね、文学とかアニメ漫画映画いろんなものがありますから、そういうことも越の国文学館で県民の皆さんに親しんでいただこうとしてますし、さっき申し上げたふるさとの空はですね、公共施設や店舗で放送するっていうだけじゃなくて、学校現場で活用するとか、社会人の方にもね、ちゃんと歌えるように主なところにカラオケを配ってやりましてね、たくさんの方に親しんでいただけるようにしていきたい。で、まあ知見130年はふるさと教育の絶好のチャンスですから、今後もさまざまなことに取り組んで、ふるさと富山県に対する正しい知識と同時に、その魅力について愛着と誇りを持つと、そして自信を持って全国や世界の場で活躍する、そういう人たちがね、次々と育っていくといいなと、そのことを願って取り組んでいきたいと思います。
はい、というわけで今回は知見130年についてお話を伺いました。石井知事、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。